パウロ COTTRELL が、ワクチンによる免疫が時間の経過とともにどのように減少するかを明らかにします。ブライトイオン、TV、カッコ、ニュース、パウロ COTTRELL は、武漢コロナウイルス、カッコ、COVID-19、ワクチンの追加接種により、時間の経過とともに免疫応答が破壊されることを一般の人々に警告しています。ブースター効果が多ければ多いほど、体はそれらに反応しなくなります。と、COTTRELL は、ブライトイオン、TV のプログラム、ヘルスレインジャーリポート、で、ヘルスレインジャーのマイク・アダムスに語っています。コットレルは、ブースター用量によって誘発される抗体の数が減少していることをホワイトボードで示しています。彼は、免疫グロブリン G、IgG が最初は2回目の投与後に急上昇するが、その後の追加免疫投与は、ますます低いピークを生成することを示しています。免疫グロブリン M、IgM は、2回目の投与後に中程度のスパイクがありますが、その後の追加免疫投与でも同様に下降傾向にあります。あなたの免疫システムは、ゆっくりとワクチンに対する反応性が低下します。より多くのブースターショットを取ると、IgM と IgG の応答性が低下することが保証され、より多くのエスケープされたバリアントにつながります。IgG は、血液やその他の体液に含まれる最も一般的な種類の抗体です。あなたが自然の免疫を持っているとき、これらの抗体はあなたが以前にさらされた細菌を覚えていることによって感染からあなたを守ります。一方、あなたが最初に新しいバクテリアや他の細菌に感染したとき、あなたの体は IgM 抗体を作ります。それらは感染症に対するあなたの体の最初の防衛線です。あなたの体が侵入者を感知すると、あなたの IgM レベルは短時間増加します。その後、IgG レベルが上昇すると低下し始め、長期的に保護するために増加します。イスラエルは COVID-19 ワクチンが完全な失敗であるという証拠を提供します。アダムズは、現在イスラエルで起こっていることは、COVID-19 ワクチンの効果が衰えていることの完璧な例であると指摘しています。そこでの成人のワクチン接種率は 80% を超えていますが、現在ではほとんどの部分が完全にワクチン接種されている中で、高い症例や入院などを記録しています、とアダムズ氏は言います。括弧関連コロン、ワクチンの失敗コロン、ロサンゼルスでの新しい COVID 症例の3分の1は、完全にワクチン接種されたものの突破口です。約235万人のイスラエル人もブースター効果を受けており、アダムズによれば、イスラエル当局は最近、4回目のブースターショットを展開し、今後5、6ヶ月ごとにさらにブースター効果を上げると発表しました。アダムズが話している記録的な交渉例は、オックスフォード大学からの新しいデータに関連しており、イスラエルが1人当たりの COVID-19 症例の数が最も多いことを示しています。イスラエルの7日間の平均である9月3日の COVID-19 症例は100万人当たり1143人で、同時期に米国で報告された100万人当たり501人の2倍以上になりました。エルサレムポストは最近、8月の初めから、ほぼ20万イスラエル人が COVID-19 陽性をテストしているし、564人が COVID-19 診断で死亡したことを報告しました。8月初旬、イスラエルの保健所は、深刻な状態にある国の400人の COVID-19 患者の 64% が完全にワクチン接種されたと報告しました。イスラエルは自身の研究からのデータを無視している。どうやら、イスラエル人は彼ら自身の研究からのデータを無視しています。7月に発表されたイスラエルの予備ワクチンデータによると、ファイザーの COVID-19 ワクチンは、症候性感染症の予防に平均 40.5% しか効果がありませんでした。デルタバリアントが国内で優勢な株になった時に実施された分析は、ファイザーワクチンの有効性が低下していることを示しているように見えました。1月に2回投与された人の症候性感染症に対しては 16% しか効果がありませんでした。4月までに2回投与された人の場合、対症療法の有効率は 79% でした。別のイスラエルの研究の研究者は、COVID-19 ワクチンを接種した人は、以前の感染から回復した人よりも病気にかかる可能性が高いことを発見しました。ファイザーの COVID-19 ワクチンを2回接種した人は、回復した人に比べて、デルタ感染にかかる可能性がほぼ6倍、症候性疾患にかかる可能性が7倍高くなります。この分析は、自然免疫が、デルタ変異による感染、症候性疾患、および入院に対するより長く持続するより強力な保護を提供することを示しました、と研究者は言います。分析はまた、初期の感染からの保護が時間とともに衰えることを示しました。ワクチンの画期的なデルタ症例のリスクは、今年の1月または2月に元の病気が発生した時に2回目の感染を発症するリスクの13倍です。自然免疫はワクチン誘発免疫よりも優れています。神経内科医で神経科学者のマイケル・シーガル博士は、COVID-19 のワクチン接種を受けた人々が依然としてこの病気に感染し、効率で蔓延している理由を説明しました。シーガルはワクチンは内部免疫を刺激するだけで、粘膜免疫に対処するために何もしないと言います。内部免疫は体の内部を保護し、粘膜免疫は鼻と口を保護することによって防御の第一線を提供し、そうすることによって他の人への広がりも減らします。彼は、すべての COVID-19 ワクチンは、ウイルスに実際に感染した後に発生する、免疫グロブリン A、IgA、と呼ばれる特定の形態の抗体の鼻への分泌を刺激するのにほとんど効果がない、と述べました。一方、病気にかかって回復した人は、粘膜免疫と内部免疫の両方を持っています。関連コロン、COVID-19 自然免疫VS ワクチン誘発免疫ガイド。これは、脆弱な個人に予防策を講じて、ウイルスが集団全体に循環することを許可することを一部の専門家が推奨している理由です。アイスランドの保健局の主任疫学者である TOROLFURGUDNASON は、次のように述べています。私たちは、脆弱な人々に予防接種を行い、よりよく保護するよう努める必要がありますが、感染に耐えることができます。現在、全員に3回目の予防接種を行うことは優先事項ではありません。エディンバラ大学の免疫学者であるエレノア・ライリエも、ブースターショットに対抗しています。感染症の本当のハンティングアーがいた場合、スパイク、タンパク質以上の免疫を持っているので、ポップアップする新しいバリアントに対する免疫が向上する可能性があります、とライリーは言います。私たちは非常に長い間、穴を掘っていた可能性があります。そこでは、毎年ブーストすることによってのみCOVIDを遠ざけることができると考えています。 ヘルスレンジャーのマイク・アダムスとのヘルスレンジャーレポートの9月15日のエピソードをここでご覧ください。コロン。